どうも。ポッドキャスト番組ラジオジです、はい、毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバコ話などを和気あいあいと話しています。司会の瀬山です。
宮山です。
カルです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゲストのカルさんです。
カルです。よろしくお願いします。
じゃあ、
よいしょ。
やっぱりね、女性がやると違うよね、ちょっと雰囲気ね。
持ち上げなくていいよ。4週目ぐらいなのよ。
急にね、
ここ
に
来て。
すごい、女子がやると違う。
いいの、はい、はい、本当ですね。でもね、さっきのほら、トレンディーの中でさ、結構ほら、女性用のさ、ものとか出てくるんだけど、ガウチョパンツなんか我々が、原さんいなかったら全然わかんねえ。
そうだよ、
話だ
ね。縦なしかつかない。
そうだよ、ね、ドンキホーテの相方かって感じだもんね。
どこか
サンチョパンサ
ー。はい。じゃあですね、前中後編ときて、その後編はですね、まあ、今回
3部作だね、
はい、うん、毎年やってる日経トレンディのヒット予測ランキングをお送りする回なんですけれども、はい、まあ、2016年、来年ですね、
はい、
来年に日経さんが流行ると予測されているものが、
うん、
まあ、もうすでに出てますんで、
う
ん、まあ、それをちょっと我々もちょっとね
拝聴しようと、
拝聴しよう
と伺います、
はい、
ご選択を、
はい、はい、じゃあ行きます。
はい、
まず2016年ヒット予測ランキングの第10位は、
はい、
食べるコスメオイル。
コスメオイル、
オイル、オイルを食べるの、うん、
その、それがさっきのココナッツオイル的な、
まあ、いわゆるココナッツ、ポストココナッツオイルってことなんですけど、うん、まあ、そのね、最有力はモロッコ発のアルガン、
アルガン、
アルガンオイル、
アルガンオイル、
うん、そう、さすが
トレンディ
ー。気分に応じて機能性オイルを使う新習慣が創出するんじゃないかということで、
ほう、
アボガドとか、テップシード、あとアルガン、
まあ、アルガン、
あのね、
アルゴンっていうのはなんか化学式のあれで習ったけど、
水平リー
で、水平リーで僕の手でアルゴンってやったけど、
まあ、そのココナッツオイルが流行ってことで、今までオイルって健康を害するものみたいなイメージだったのが、まあ、そういうことで一周ちょっとね、うん、概念変わったということで、
うん、
じゃあ他にいろいろあるんじゃないのっていうところで出てきたのが、うん、そのなんつうの、さっき見たみたいなアボカドとかいろんなものが出てくるって言いますね、
はいはいはい、
で僕もねこれね、
塗ってるんすか。
いや、塗ってないですけど。
食べてんすか。
あ、でも、
仕事でね、シャンプーのね、サイトを作ることがあって、その時に今、オイルシャンプーっていうのが流行ってるんだよね。
うん、
で、
その、まあ、オイルシャンプー、
オイルを取るためにシャンプーしてないの。
そうだよね。オイルリムーバーだよね、本当シャンプー。
そのオイル要素が入ったシャンプーを、が、なんか最近、その女性の間で、そう、
流行
ってる。で、まあ、嫌なんだよね、オメガ9とか オメガ6とか、ね、そういうのがね、
技、
そのオイルの違うオイルのだったら要素の名前、
もしくはコブラに出てきた星の名前。
どうすか、俺、美容業、美容系。
どうすか。もう、ダメじゃん、すごいよ。
我々では分からない。
まあ、でも、毎年ね、出てくるじゃないですか、そういう、なんか、意識高い感じの原料が。
うん、全部意識高い。
そうそうそう。まあ、そういうのもあるんだろうな、みたいな。
くんじゃねえか。
うん。
くんじゃねえかなっていう感じですよね。
はい。
はい。じゃあ、第9位。
はい。
第9位は、ドラクエ11&ビルダーズ。
ドラクエってまだ10作しか出てないの、
うん、
あ、だって10やったよね、宮山に10をやらせよう企画、
やせよう、
あれ、あれってあの、なんだっけ、あの、ゲームボーイ、
ゲームボーイ、
いや、あの、3DS
ってやらされたや
つ、何十年前ですか。
ゲームボーイ、どうなる、
確かだね、ゲームボーイね、
うん、あれが10、
10、そうそうそうそう、
それ自作
で、次が、ドラゴンクエスト11ということで、プレイステーション4と任天堂 3DS で、
うん、
まあ、出るということですね。
なるほど。
で、あと、マインクラフトっていうゲームがあって、
うん、
でそれの、派生で、ドラゴンクエスト版のマインクラフトという感じで、ドラゴンクエストビルダーズというね、その街を作るみたいな、レゴブロックを積み上げるみたいな感じのゲームがあるんだけど、まあ、それが出るから、まあ、かなり、まあ、そのドラクエが売れんじゃないのっていう感じの。
はあ、
はい、
ドラクエがマインクラフトに乗っかったみたいな感じですね。
そうですね。
あ、 マインクラフトっていうのはもう独立したゲーム
があって、それこそその子供の自由研究で、マインクラフトでこれ作りましたみたいな。
へ
ぇー。他も出てくるって、なんかちょっとニュースになってた、見たな。
コラボ商品。
で、マインクラフトっていうゲームがあって、それに、ニンテンドーの方なんか、ちょっとわかんないけど。
まあ、とにかく今年、どこですか、来年。
早いじゃん、ドラクエ出るぞと。
そうですね。
攻めてくるぞと。
覚えてます。
はい。
はい。じゃあ次ですね。第8位。
はい。
来ました。ベランダグランピング。
ベランダ
に、ベランダに、ベランダですげえキャン、
グランピングしちゃうの？
家に住んでんのに、あえてベランダで住む
みたいな。家の中でハンモック的な。
普通のベランダに、近所の不良少年が溜まってるとか、ホームレスが溜まってるとか、そういう状態。
そうなの。
でもそういう予想大好きです。
これ何か分かんないと思うんですけど、
うん、
はい。意外なデッドスペースの有効活用で市場が拡大、巣ごもり層までがおうちアウトドアに勤しむということで、これなんでこんなことになったかっていうとですね、あのアウトドアブームっていうのはまあ結構まあ衰える気配がないというか、まあ、結構話してますよね、はい、で、うん、まあグランピングが来るっていうことで前に予想が出てましたけど、はい、まあ、さっき宮本さんが言った通りグランピングが、
うん、まあ、若干来たけどね、
今年
ね、
若干来てる、うん、でこの動きが自宅にまで入り込むということで注目されるのが最後のデッドスペースであるベランダの活用ということで、
はい、
で、そのこれね、インスタグラムでベランダご飯っていう言葉がなんかね、3月頃から目立ってるって、知ってる？
知らない。
それは致し方なくではなくて、
しかも
夫婦関係のもつれから
日曜の朝的なことでしょ。
別にあの夫婦喧嘩して食べるところないからベランダでご飯食べるみたいな。
あのベランダで食べれないんでのあ、ベランダじゃない、リビングで食べれないんでのベランダみたいな。
そう、高さん的なことではない
です。高さんのことではないです。
レベツな感じです。
ベランダご飯あるけど投稿722件しかないよ。
なんかね、で、そのアウトドア風のグッズをその、うん、ベランダでやったりしてっていうのがあるんだけど、
家でその流しそうめんしようぜみたいなこと？
まあまあ雰囲気がそうなんだけど、多分ね、あの日曜の朝そこで、あのかオープンカフェ、あの
あ
ーモーニングしましょうか
ね。具体的にはね、
外で
こういう感じです。
そんなにテントまで張っちゃうんだ。
事故あったよ。
テントまで張っちゃうんだ。
でね、
そこまでってやっぱりさ、
ねえ
よ。夫婦関係になりたしの人間走ってのあえてのだよ。
これただね、これそのじゃあベランダでもし火とか作ったらやべえじゃねえかみたいなことが思うと思うんだけど、うん、これはマンションでこういうことをするように、あのなんつうの、火を使わないバーベキューグッズとかが、
あのね、引っ越してきた1年目か2年目まではあるよ。
ちょっとやってみようかって。
やってみようかってのはある。確かにある。あの、マンションのショールーム行くとね、
うん、
ベランダにそういうの置いたんだよ。バカかと。お前、それ使わねえときの、お前、364日ぐらいどうすんだって話。そういう問題があんだ。バカだよ、そんなの。1日が力なんだよ。俺も300日以上どうすんだ、お前だよ。そんなお前ねえ。
全否定。
はい、ないない。いつだってやりかけたんだから。
やりかけたし。
ねえ、そんなの。
でもその蛍族のさ、生き残る道としてさ、
はい、
ちょっとベランダを充実させようみたいな。
でもタバコ吸ってる隣の部屋でこっちでテント張ってバーベキューしてんだよ。おいしいみたいな、お肉焼いてみたいな、ほらお肉ほら焼き焦げちゃうぞってだけでさ、タバコ吸えなくない？無理くない？
でもなんかさ、そのこの話に限らずなんだけど、
はい、
俺本当に不思議だなと思う光景が、
うん、
外で食べれるお店ってまあ割とあるじゃないですか。そのベランダじゃないけど
お店
のオープンカフェみたいなのがあって、あ、まあいいよ、そのオープンカフェで車とか走ってない雰囲気のいいところで食うのは別に何とも思わないんだけど、ガンガン車が通るところでも平然と外で食うのがステータスみたいな空気感ちょっとあるじゃない。てかそういうことをしてる人結構見るじゃない。あったのおかしいんじゃないのかなって感じ。マジかなと思うんだよね。ガンガン車取ってんだよ。だから排気ガスとか、だから店内のがよっぽどクリーンでしょって思う。なんか
そうだよ、そうだよ。もっと待てる。俺もそうだって。いやいや、もっと、そう攻めた方がいい。俺はどうかと思ってんのね。
確かに、あの、冬場とかにさ、オープンカフェでさ、あの、 オープンテラスなんです、どうぞって言われてさ、うん、寒いですから、ここストーブと、あとすごい温かい毛布用意してあるんで、そこまでして、外で食べなきゃいけないのかみたいな。
そのさ、その選べずに、お店の中満席だから外で食べちゃうのはもうしょうがないじゃない、そういうスペースだから。うん、そうじゃなくて、お店の中と外選べますけどって言って、中が空いてんのに外で食う人間の心理がわかんない。
あのさ、外苑西通りとかでさ、隣、渋滞なんだよね。うん、飯食って、一噛みして、もぐもぐしてる間に、うん、車が2台分進むんだよ。
うん。
で、もぐもぐしてる間に、2台分ぐらい進むんだよ。ずーっとドライバーが一緒で、出る時も、まだそこにいるドライバーと一緒って、あの環境上
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あれね、うん、あれはね、なんていうか、お互いざまあみようと思ってた。
そこだけじゃないの、その東京のあそこの渋谷中心の
結構ね、外に出て飯食うスペースってあって、まあ、俺今自分が働いてる会社が1階がレストランになってて、で外にエリアがあるのね。で中も当然エリアがあるんですよ、中空いてるんですよ、どう見ても空いてるんですよ。でも外でなんかね、そのちょっとおしゃれな格好してる人たちが飯食ってるんですよ、
はいはい、
でもその隣では本当に渋滞してる車が、いるんですよ普通に。だからその通り過ぎるだけでも排気が臭いなと思うんだけど、なんで我慢して外で食うんだろうなっていう。
え、タバコ吸うから外に出てるんじゃない？
タバコダメなんですよ。エリア。
あ、でも
あ、そう、
Facebook とか見てると、そういうところで飯食ってる感じの写真とか上がってきたりするのは、
でよくわかんないのが、うん、そういう渋滞前ランチが、うん、
渋滞前ランチ
がステータスみたいになってない。私今渋滞前でランチ食べても、言わねえよ、言わねえけど、
まあ、結果としてそうなって
るね。結果的に私今、うん、渋滞をしじみにランチ。なんかね、ピタサンド。
わかる。超イタリアンだな。
ピタサンドと、なんかエビが入ったサラダ。
うん、
え、同じでないと思うんだよ。そ
っちだよ。そっちだ
よ。そっちだよ。
同じだよ。モロタさん、背景ね。え、何その CO2? 何そのピタサンド with CO2? CO2 サンドやりたいから
。じゃあ、続いていきます。
はい。
第7位。
はい、
第7位は、
気が長えな、おい。
G スマート。
G スマート、
はい。
重力をスマートに生きようぜってことですか。
それとも G ってオナニー的な。
まあ、いわゆる。
G スマート聞きたいわ、そっち
の。G ショック のスマートウォッチですね。
ああ、なるほど。
はい、
落としても、
うん、
大丈夫。
まあそう、防水高耐久で
パッと見普通なのに強い。
うん、ベビー細マッチ
ョ。細マッチ
ョ。そうそう。
酔っ払い。
もう話。要はですね、まあアップルウォッチって、まあその要は常時表示じゃない、防水じゃない、うん、電池持ちが良くないみたいなことがあるわけじゃないですか。
うん、
でそうじゃなくて、うん、カシオがなんかそのね、うん、いわゆるそのアナログの時計あるじゃないですか。
うん、
アナログの時計の液晶面のところに、うん、そのオーバーレイでその、うん、なんていうか、デジタル表示できるっていう技術がなんかあるらしいので、うんうんうんうん、それをなんか箇所開発してるらしくて、うん、でそれを使ったスマートウォッチが出るんじゃないかっていう話がある、うん、
それは本当に期待だね。
大丈夫、生きてる。
大丈夫。なんか出てない
でもそのいわゆるさ、うん、まあちょっと話ちょっとずれるけど、
はい、
対衝撃とか、はい、対防水とかって、
はいはい、
まあ、携帯電話でも割とあったじゃないですか。うん、でカシオがもともと戦闘機ってやってたけど、うん、カシオが携帯電話作んなくなっちゃって、うん、なくなりつつあるのか、うん、まあ、ここ最近だと、うん、京セラが、もともと海外で、北米で発売してた、防水とか
も、ごっついスマート
フォンを日本に持ってきて、日本でも出したりとか、あと富士通なんかはさ、ミルスペック分かりますか、軍事用の企画で。
え、ミリタリースペック。
そうそうそうそう、もうそれこそ対象す衝撃、うん、塩水とかも大丈夫とかっていうのを普通の携帯に乗せて出したりとかっていう意味では非常に期待できます。
あ、そうっすか。
お、一押し。
高さんじる。
特に日本人はそういうの好むよね、うん、当たり前じゃん。
そうそう、俺そういうの好き。
確かに今高さんが言った通りね、このやっぱほら これでしょ、この写真載ってるこの携帯。
そうですね、ケプセラの、うん、
で、まあ、過去にまあスマホの開発もあって、まあ、経験があるから、まあ、歌唱計算機は結構やるんじゃないかみたいな期待があるという。
歌唱はね、G's1 出してたもんね、
うんうん、ってことですね。
はい、
じゃあまあそんな感じ、
非常に期待できるの、
まあ、来るんじゃねえかと、
はい、来
年ね、
はい、
うん、
はい、じゃあ次、
はい、
はい、第6位、
はい、
テラハフエコノミーホテル。
テラハフ
ハフ
テラハテラハ
テラハテラハフ
テラスハウス風ってことです
か。そうっす、
シェアハウスってこと。
ですね、これは古い建物がリノベーションで地域の社交場に、リアルな交流を求める交流を求める若者たちの、定宿になるってことですね。
出会い系サイ
ト上宿
つまり、あの、まあ、さっきの上宿私のね、あのちょっと日本語力が、ね、うん、しいものです、すいません。あのね、あの、さっきインバウンド消費ってあったじゃないですか、
はい、
で、インバウンド客の増加で、うん、まあ、ホテルの不足が深刻化してるらしいんですよ、
うん、
で、そこで、うん、あの、古いオフィスビルとか、うん、商業ビルを、うん、ホテルに改装するケースが増えてる。
あー、確かに進んでるね。
うん。
うん、
で、その時にね、重視されるコンセプトっていうのが、まあ、いわゆる今までのホテルじゃなくて、
うん、
部屋じゃなくて、そのロビーとか共用スペースを、なんていうか、リッチにするというか、
そういう感じで。なるほどね。
ゴージャスなゲストハウスみたいな。
うん、
出会い系ってことですか。
出会い系、
いや、じゃなくて、あの、ドミトリー的なところだよね。あの、アイベア、
うん、
あの、バックパッカー向け、はい、
ゲストハウス、
ね、ゲストハウス、
うん、そういうのが、ただの2段ベッドじゃなくてちょっとおしゃれだし、
で、かつ、共有スペースが比較的このセレブリティっていうか、う
ん
う
ん、共有スペースは超リッチだけど、うん、寝るところはもう超簡素みたいな、その2段ベッドとか、
うん、まあ、簡単に言うとカプセルホテルだな。
皆さん、カプセルスポーツで泊まりすぎなんじゃないです
か。それは寝るということだけは別にどうでもいいじゃないかと。
うん、
だからそれ以外の生活をリッチにしたらこうなりましたってこと。
多分その外国人の客とか、まあ、そういう泊まる人が、まあ、そういうのをなん重視してたりするのかな、わかんないけど。で、手掛けるのがね、その古い建物とかそういうのを作り変えてきてるようなビビータとか UDS っていう業者がいて、まあ、そういうシェアハウス的な感じで、その交流を深めたいみたいな人たちのために。
出会い系ってことだ。
出会い系になりますね。
出会い系じゃん。
出会い系。
え、じゃあテラスハウス
なんで牙を
抜いてるの。
泊まりてえぞ。
出会いは大切じゃない。
あ、
まあ、すごくわかる。
あ、
でもさ、なんていうかな、あの、まあ、ちょっと話ずるけど、今年さ、その、なんだっけ、コン、マチコン、
はい、
って、去年ぐらいから一気に流行って、で、割と今年、淘汰され始めてきてる、
そう
ですよ。
あ、
結構数も減ってきて、でもそれこそさ、マチコンっていうと、街ぐるみで街の活性化も込みでやりますって言ってやってきたのが、
うん、
だいろんな飲食店を、ま、巡り巡って、じゃなくて、それこそもう、ほんとひどい話だと、キャバクラの隣にある安い居酒屋 で、ね、
うん、
キャバクラのお姉ちゃん
来て雑になってきた。
そう、雑なの
よ、ね、昔は結構丁寧だったっていうところに対して、ね、
そういうさ、サービスってやっぱりさ、一気に広がって淘汰されるじゃん、
はい、
っていう淘汰のタイミングだと思う中、
まあ、
その一個の新しいアイディアとして、もう一夜じゃないのよと、長期スパンでの出会いなのよ、要は相乗り
的な、まあ、テラスハウス。
いやいや、まあまあ、今言ってる意味わかるんだけど、うん、タカさんの視点がわかんない。参加者
参加者に
ディレクター組みたいのそれを。
あの、そういうのしたいなって思って。
したいの？
だから
泊まって仲間に入って出会って電話番号交換したってたまんないん
だよね。その昔のネイトンじゃないけどさ、の出会いを演出する。
でもそれ参加したいのは常時あるよね。
うん、
ああ、うん、多分55ぐらいまでずっと続くと思うよ。
うん、
うん、
で、まさにね、でもね、もうすでにその町根的な感じがちょっと出てて、
うん、
その地元とのつながりを重視して、その金沢市とかが多分そのこう後押しして、うん、そういうホテルとかそういうのを作ったりして、こう交流スペースみたいにして、
う
ん、
そういうホテルが出てきて
る。でなおさら来年はね、拍車がかかるぞと。
そうそう、
で、若者が集まればいい
んだね。
そうそうそうそう、未来
新幹線で来れ
ば大成功です。
巻きます、巻き
ます、
巻きます、はい、じゃあいきます。はい、じゃあ次第5位、
はい、
第5位はプレイステーション VR。
VR?
VR になるんだ。
まあこれ要はさっきのあのオキュラスリフトの話で、
まあ広がったって話、
まあ去年も予想して今年も予想しますみたいな
話ですけど、末置き、
はい、末置きって感じ。はい、じゃあ次ですね。第4位、
はい、
第4位はセルロースナノコスメ。
なんすか
セルロース、
セルロースを、え、セルロースを、セルロース、セルライトじゃなくてセルロース、
セルロース、
セルロースって
セルライトってあれでしょ、あの、ゼニフとかのところで、
それ取れんのか、
自分の
セルロースってなんだ、
あのね、セルロースナノファイバーっていう夢の素材っていうのがあって、
ほう、
で、まあ、ね、これを使って化粧品とかを作るとなんかダマにならないとか、なんかね、いろんなね、液だれしないとか、なんかいろんな効果があるし、
じゃあ化粧品の新素材、
新、まあ化粧品だけなのか分かんないんだけど、まあ、その新素材ということで、
それがセルロースで、
セルロース、
でセルロースを使った
ナノファイ、セルロースナノファイバーっていうのを使ったコスメが来るんじゃないか、
はあ、
な
るほど、じゃあ新しいその化粧品だな、
うん、
まあ我々は全く
分かん
ないですけど、
崩れにくい化粧品だね、なんか出るらしいですよ。
ちなみにあの、どうなんですか、崩れには悩んでますか。
崩れは悩んでないんですけど、
はい、
ちょっと目元のシワが気になってまいりました。なんかまだ大丈夫です。
大丈夫です、
はい、まだ大丈夫です。まだ崩れ
まだ大丈夫です。
わかりました。
はい、
ノット崩れ、
はい、
ノット崩れ、
じゃあベスト3、
はい、じゃあ、本命ね、
はい、
はい、ここまではお遊びですよ。
来年これが流行るぞっていうベスト3の第3位は、
はい、
街角インスタントプリント。
え、もうあんじゃん。
山ほどあるよね。
うん、
山ほどあるのとまた別で、
ですね、
コンビニでもプリントできるのに、
スマホ内の写真データがリアルで巨大市場を生む、プリント写真がコミュニケーションツールに進化ということで、ですね、まあ、いわゆるスマホで写真撮ったり、インスタグラムで写真撮ったりするじゃないですか。
はい、
で、まあ、みんなデータで持ってるから、で、それを印刷するっていう文化が、あの、若い女の子を中心に広がるんじゃないかっていうのがある。
いや、やっぱりオンラインじゃなくて、リアルに。
リアルに書いて、で、それが、なんかね、
まあ、今はもうできんじゃん。どこでも。
なんかね、それを写真にデコったりとか、なんかいろいろできるみたいな機械とか、なんかそういうのが。出てくるみたいな。
石山さんの声に力があるのかな。
わかんねえ。
わかんねえ上に新しくねえぞと。
普通にペンでデコればいいじゃんみたいな。
ただ日経さんがね、うん、改めて押すからには理由があるでしょ、
うん、
こんなのもうあるでしょ、めちゃくちゃあるよ。
まあ、
あ、プリントするときに可愛い枠がついてたりとか、ネイルプリントとかあるんだ。
そうそうそう、
ネイル、
ね、うん、プリントしたデザインを爪に貼れるっていう。
ああ、ネイルに貼る、ネイルシールとして、
ネイル狭いけど。
だからここで集合写真8人撮った、この8人。
怖い怖い。
このワン
シール今からちょまらんま行きま
ー
す。
いやー、みんな死んじゃう。
怖い怖い怖い。
すぐ収穫加速したぞ。薬指が。
そういう楽しみ方ができる。
でもね、このシールは1回貼ったら2日ほど剥がれないとかいう、まあそんな感じのインスタントプリントじゃないか。
まあ来るといいね。3位だけど。
はい。じゃあ次、第2位。
はい、
激安オムニ家電。
オムニ？
オムニ？
はい。
オムニチャンネルのオムニ？
ああ、そうっすね。よくしますね。
家電？
はい。
家電？
IoT。
ああ、そうっす、そうっす。
あー、まだ早いよ。まだ早いよ。2年ぐらい早いよ。
即週みたいな。
2017年ぐらいに来るか。
うん、なんかね、うん、その今までの、いわゆるそういう IoT 家電みたいなのは、サービスを、うん、その、なんつうの？その作った冷蔵庫業者が持ってたりとか、
うん、
あとそのサービスも独立すぎたりとかして、なかなか普及しないんじゃないかって言ってたのが、
うん、
それがそのいわゆるその Android とかそういうデバイスみたいな感じで、オープンな感じになると、
うん、
そのサービスの運用費とかも、まあ、それぞれが持つ感じになるから、
うん、
その商品自体の価格も下がるし、だから激安になって、でかつそのディスプレイがこういう前面についたみたいな、こういうあのハイアールの
冷蔵庫に
出る
きれ
いらしいんだよ。で、このディジっていうのはね、
ああ、
でこれが要は冷蔵庫ってずーっと電気つながってるじゃん、
うん、
家と。だからそのそういう電気エネルギーをこれにこう使って、その要は、まあ、その情報端末としてのなんつうの、あの冷蔵庫が、うん、みたいなのが、まあ、来るんじゃないか。
あとなんかペットの餌を旅行中でもあげられるとか。
あー、それはなんか出てるね、なんかね、猫とかのね、先に出てたりとか、まあ、もうその、まあ、そんな感じですよ。
まあ、結局 IoT って言っても、はい、通信どうすんのっていうところでのコストがかかるじゃないですか。
うん、まあ、そうだね。
だから、まあ、それこそ、au から出てるやつだと傘、うん、で、うん、天気が、うん、雨が降りそうだったらランプでお知らせしますとか、うん、ゴミがいつ出ますよってゴミ箱にお知らせしたりとかっていうのはあるけど、うんうん、流行んのかなって言われるとちょっとなかなか疑問な中、うん、ただ唯一言ってるのはその中に出てたハイアール、ハイアールって会社は攻めてるよ、うん、家電製品でも今までにない、それこそなんだ、スティック型の洗濯機とかって、うん、発想として全く今までなかったものを出してるっていう意味ではすごく面白いとは思う。
はい、
はい、
はい、じゃあ
そが2位、
はい、で、
はい、
来年
は
1位、はい、来年これが来るぞっていうのが第1位、
はい、
新電力トリプルセット割り、
ああ新エネルギーね、
はい、うん、まあああれですね、電力が自由化されるということで、うん、で、まあいわゆる既存電力のテプコのね、東京特有電力、
まあ、しかも電力だけじゃなくてエネルギー自由化だからね、ガス業界に電力業界が入ったりとか、うん、もう乱闘騒ぎだよね、
うん、そうで、今宮山さんが言った通りで、その新電力として、うん、注目されてるのが石油の元売り系、
はあ、
そのエネオスとかね、
うん、JX ね、
そう JX 昭和シェル、イデミクス、東電とかが出て、うん、あと新会社もいろいろ東芝とか、あと商社系、通信系、KDDI とかが出ていると、うん、まあ、そういうところが電力の自由化に来てて、うん、でそのトリプルセット割りっていうのはその、なんだろう、例えば交通だったら、そのちょっとその交通を使う時の割引を使ったり、あと携帯関係だったら、うん、携帯の一緒に割引いったらいくら安くなりますよとか、うん、あと T ポイントつけたりとか、まあそういういろんなこう割引が来るんじゃないかということですね。
いいですけどね、その業者がまとまってて割引を受けれるっていうのは、うん、ユーザーからすると悪い話ではなく見えますけど、
うん、
難しいですよね、その電力とか全部新しいサービスとして入ってくるわけじゃないですか、もともとやってるところじゃないところがいきなり入ってきて、割引で料金安いからじゃあ切り替えますかとかって言われると、
うん、
なんか自分の生活人質取られてる感っていうのが、今まで例えば携帯電話だったら、うん、まあ料金安いからじゃあちょっとこっちのキャリアに移動しようかって簡単にできたのが、うん、結局いろんなサービスが付帯しちゃうんで、うん、ついてきちゃうんで、
うん、
じゃあ結局乗り換えるのが面倒くさいから、
うん、
じゃあもうこのままでいいやとか、
うん、
囲い込みじゃないですか、
うん、
囲い込みの材料にしかならないんで、
うーん、
個人的にあんまり、う
ん、じゃあ一緒にセットで使わなきゃいいんじゃないですか。
でも結局セットでやった方が安くなるのでセットにするのが人情じゃないですか。
そう、まあそれは選択だけど、まあでもその今までの東京電力だけだったっていうのが、まあいろんなところが選べるようになるっていうのね、
まあ、競争が起こってね、
うんうん、
安くなっていくのは、うん、まあ嬉しい、
まあ、そういうことでいろんな問題が今まで起きたわけだから、まあ、話、
うんうんうん、
ね、でまあなんかね、そのなんだ、いろんな料金プランとかもできてきて、まあその結果的に電気料金がだいぶ安くなるんじゃないかっていうのが、まあ、ある。
だそこまで分かりますかねっていうのはかなり疑問ですけどね。リテラシーが求められますよ。
リテラシー、
だって今ただでさえこの携帯電話とかさ、
うん、
料金プランが複雑だって言ってる中、
あー、だから
かけて複雑になってくわけよ。
インターネットがの、うん、創世期にいろんな業者がとこいろんなプランが乱立してわけわかんねえみたいな感じの状態がしばらくは続くような感じがするよね、うん、なんかね、
うん、まあそうね、
結果自分の生活にとって良かったの悪かったのって判断つきづらくなる。
なんかもういろんなその業者をさ、乗り換えやつ、うん、してなんか最終的にどこが良かったんだろうみたいな感じになる可能性は、ま
あ、それはあると思うよ、
うん、あるとは思うけど、まあでもまあというのはまあそういう感じでね、
うん、
いろんなところが電力を売ることができるようになったんだなということですね、
はい、
はい、というのが1位でした。
これトレンドなの？
なんかこう、
トレンド、日経新聞
ラヨネ感が強い
今年は、あれですか、ね、予想硬いですかこれ。
硬いっすよ今日冒険してほしいっすよ。
今日後でベランダグランピング。
ベランダグランピングはもはやないってことになっちゃってるんで。
冒 険したじゃん。
冒険してるよね、確かに、
あの向か前見たのはエクストリームけん玉みたいなのが
そ
んなんか、
そういうね、遊びが欲しいよね。
ちょっとじゃあ、さっきタカさんが言ってたんだけど、うん、この回の方が面白いんじゃないかっていうところで、うん、ちょっとワードだけバンバンバンバン言ってきます、うん、
はい、
11位無充電スマホ、12位近代ナマズ、13位乳酸菌チョコレート、14位ソーシャルカーシェアリング、15位デジタルウィンドウ、16位4代目プリウス&SUV、17位京都鉄道博物館、あと18位ザ・フライングダイナソー、19位超ユニバーサルフード、20位疲れないハイヒール、21位スターウォーズフォースの覚醒、
また
22位コールドブリュードラフトコーヒー、23位激ドライブ、24位超人スポーツ、25位ラグジュアリー伊勢志摩、26位シムフリーギャラクシー、27位クルトガーパイプスライドモデル、28位シェイクシャック、29位、ジェンダーレスファッション、30位大手町星野屋東京、以上です。
大手町、はい、星野屋、はい
はい
はい
はい、
はい、
なんかさ25位ぐらい、あ35位ぐらいだったさ、疲れないハイヒールみたいな、
疲れないハイヒール、はい、疲れないハイヒールは、はい、人間工学が生んだ我慢とは無縁のシューズ、大手百貨店がこぞって扱い、一気に愛用者が増えるということで、
うん、
衝撃を吸収して疲れを軽減するハイヒールをが開発されたと、これ産学共同で、
うーん、
なんか、うん、映像見たけど
見た、
決しておしゃれではない、
え、でもハイヒールなんでしょ、
ハイヒールなん
だ、ね、ハイヒールなんじゃないの、
見た目がね、こういうね、なんか後ろのハイヒールのヒール部分がこのなんて、
あ、クリーン
って、そう、ドクター
すげえ
シューズみたいな、
それさ、光の具合では相当不思議な状態なのよ、
武器じゃねえのっていうのが、これこの間見たの映画にこういうの出て、なんか入ってる人ね、
透明な
あ、これは結構かっこいいね、
宙に浮いた状態で歩くみたいな、
なんかピョンピョンみたいな、
なんかね、ちょっと板状になってるんだよね、なんかハイヒールって後ろから見た時にシルエットが細いから、うん、ピンヒールだから綺麗なのに、うん、これじゃ綺麗じゃないじゃん、そもそもハイヒール意味ないじゃんっていうので言ってた、
ジャンピングシューズじゃんって
なるほどね、
それ残念よ、女性の人には申し訳ないけど、やっぱりハイヒールが美しいにはその理由があるんだね、あ、その原理を生かしてた、むしろピンヒールの中にここにクッション材を入れれば、
あー確かに、
ベインとジャンプできるのに、あれ
ジャンプできる、
ジャンプできる、お待たせピョンピョンピョンって
何が正しいのよく分からないけど、
なるほど、
タカさん何が気になった
の、何気になったんだけど、
ギャラクシー、
あ、無充電なんとかって11位ニュースです、
あー11位、
無充電、
ですね、スマホ、無充電スマホ、
うん、
これですね、液晶自体が太陽電池、透明な太陽電池がこう、
じゃあこれ、じゃあ太陽照らせば
充電する
ねって話
で
ね、
であと燃料電池がスマホの中に入るっていう、
燃料電池が、
はい、
水素とか、
ですね、燃料電池車用のシステムを手掛けるイギリスのメーカーがスマホに内蔵できる燃料電池を開発する、
はい、
はい、わかりました、
まあその流れで言うと、ギャラクシーのシムフリーは唯一今日本で出てる端末の中でギャラクシーだけはシムフリー出してないの
よ、
HTC、 富士、それこそ国産で言うと富士通、シャープ、全部シムフリーを出してるんだけど、ギャラクシーは海外では出してるのに日本では出してないっていう意味では注目はするけど、別にって感じだよね、
シムフリーギャラクシー、
シムフリーギャラクシーがその来年のキーワードになるかって言われると、それこそ今ギャラクシーはギャラクシーエッジっていう新しい端末出したりとか売れてる、売ろうとしているが、
ちょっといきなり26位の方にスライドしたけど話が、まあでもその、
シムフリーの市場の中で唯一日本の中で出てないのはギャラクシーぐらい、
うん、だから今高さんが言った通りだね、そのサムスンが出してなかったのはついに出すっていう話、
うん
うん
んね、でも別にそれが日本国民の話題になるから、ギャラクシーの話題にはなるけど、
うん、でもね、これがね、安いらしいんだよ、なんか3万6000円ぐらいなんで、
まあそのスペックによるよね、
そう、
高いのか安いのか、特にね、今年ね、うん、そのあえて注目してほしいのは、
はい、
Android よりも Windows フォン、うん、
お
Windows Phone、Windows 10、ようやく揃ってきますよ。 で今年には出るでしょ、うん、そうするとアンドロイドよりも安い金額でいろんな端末が出てきちゃうわけよ、うん、19,800円とか、そんな中ね、アンドロイドとして今まで出してなかったとはいえ、うん、ギャラクシーが出したからどこまで注目されるのかっていうのは非常に興味深いです。
なるほど
俺もそれを言いたかった時間の関係でね、あの次行きましょう。はい、
まあ次というか、まあでも、まあ、この話に関しては大体こんな感じなんですけど、
はい、
まあまあね、
まあでもそっちの方はさ、なんかチャレンジしてる感があるよね。でギャラクシー、サムスのギャラクシーなんか10位以内に絶対入らないでしょ。
どんだけサムスのギャラクシーに動きがあるんだ
よ。いや、なくて、その冒険感。
ああ、なるほど。
日経トレンディーとしてここ入れとこうぜっていうチョイスの具合が面白いのは11時から30位じゃねって思う。
このね、俺あとね、この超人スポーツってなんか、波動拳みたいなの使ったらこそさ、なんかできるやつとか、あとこの激ドライブっていうのなんか簡単なミニ四駆みたいなのがなんか子供の中で。
確かに県外の方がね、なんか、外れてもいいや的な感じ、ね、
そう、うん。そういうの欲しい。
面白い、面白い、こっ
ちも。確かに今年の上位は、ちょっとだいぶ硬かった感じはあるね。
ない
の、
そうですね。
当てに行ってる感とか必要ないよ。
ね。
ふるさと？
ふるさと納税パーティー。
納税パーティー。
うん、面白いじゃん。
あの、納税パーティーで言わせてもらうと、はい、これから面白いなと思う一つが、はい、その、俺が勝手に持ってるやつだよ。あの、都内に蓄電されてる、その、マチコンとかっていう情報が、はい、このグローバル社会でね、そのいろんな街に広がっていく中で、はい、その地方の盛り上がりっていうのは、2016年、加速していくんじゃないかなっていうのはすごく期待したいところだよね。そのマチコンに限らずだけど、うん、今までもともと地方で活性するためにやりましょうって言ってたサービスが、うん、地方じゃなくて都内で盛り上がっちゃってる感が、うん、どうしても否めなかったものがいくつかあるじゃないですか。まあ町子とかワードが、まあ、確かだけど、
うん、結局東京だけだね。
そうそう、東京埼玉とか、うん、あの辺だけで盛り上がっていたものが、うん、ようやく外に出てこれる、うん、で外に出ていくときには当然その今まで都内っていうか、その日本イコール都内のその発表会みたいなので言ってた各メーカーのサービスとかが、外に広がっていく土台がようやく整ったかなっていう意味で言うと、その家電のさっきのハイアールの液晶面の光も光、しかり、地方っていうのが盛り上がってくるのが、ようやく土俵が整ったかなと、2015年。で、2016年はそこが広がっていかないと、面白くないよね。でもう、もうさ、その、こっち側っていうか、その、新しい技術だ、サービスだと驚かなくなってきてる中。
なんかね、2016年の消費のキーワードってのも書いたんだけど、うん、さっきみたいに、その、得するものネット。あの、まあ、そのさっきの、なんとか割とか。
はい。
そういう感じのやつ。あと、ウルトラボーダレス。その、なんかね、ジェンダーレスファッション。
まあ、そういうことなんだよ。
なんで、どうした
結局、それって全部、都内の人間が満足しましょうって話っていうか、その、そうじゃないでしょと思うの。
わかりました。じゃあ、はい。地方盛り上げていきましょう。
おぉ。
なんだこれ。じゃあ、以上。
はい。
2016年のヒット予測ランキングでした。
はい。